にちは、船岡月のコーヒー放送室です。今回もよろしくお願いします。前回、久しぶりにラジオを収録して、期間が空いていたので、その間に起きた、エゴラでのバスケの活動というか、特にサムシティが始まって、その後大作戦があって、サムシティ名古屋の第2戦もあってみたいなところで、いろいろその時の感想を喋ってたんですけど、今回はですね、ちょっとバスケじゃなくて、僕が今自分が、なんていうんですかね、自分なりに頑張って取り組みたいなと思っている、育児、子育てに対、に関して、喋っていこうと思っているんですけど、日々子供たちと接しているとですね、いろんな、もちろん可愛いなとか、ポジティブな感じもいっぱいあるんですけど、楽しいことだけではなくて大変なこともあるし、何より最近すごく思うのが、子供と接していることで自分のキャパというか、自分ってこういうとこあるし、こういうとこ良くないしみたいな、その何ですか、自分を見る鏡に子供がなってくれているというか、育児を通じて自分ってまだまだやなみたいなのをすごい痛感するんですけど、まさにそんなことが最近あってですね、僕が毎朝コーヒーを入れて、自分で飲むんですけど、そのコーヒーを入れるときに息子が、違うわ、自分の分は僕はその日自分で入れて、後から、むっちゃん、僕の奥さんと下の子が後から起きてきてですね、2階のリビングに上がってきて、コーヒー飲むって言ったら、じゃあお願いって言ってくれたんで、ホットコーヒーを入れ始めようとしたらですね、4歳の息子が手伝ってあげるよって言ってくれて、そのお母さんのコーヒーを僕が入れていいところを見せるんだみたいな、思いがあったとは思うんですけど、手伝うよって言ってくれて、じゃあお願いって言って2人でコーヒーを入れる作業を始めたんですよね。で、仕方ないんですけど、その電気ケトルに水を入れる時にもちょっとこぼしたりだとか、豆をこうグラインダーって言って豆を挽く機械に入れる時も、なかなか手つきは危なっかしいし、思った通りには進まないんですよね、息子とやっていると。で、その時、結構時間がなくてですね、もうコーヒーを入れ終わったらすぐに保育園に出発しないといけない時間が迫っていて、っていうのもあってですね、なかなかコーヒーがうまく進めれない。で、グラインダーで挽いた、粉を、そのドリッパーの上にセットする、粉受けから粉を移す時にですね、結構こぼしちゃったんですよね、息子が。その時僕、ぼそっと、最悪やって言っちゃったんすよ。で、でもその時は、なんていうかな、もうそのまま、もう急いで、粉を片付けて、コーヒーを入れ始めてて、やっている時に、その、注ぎ方とか、注ぐ量とかも、楽しんで頑張ってくれてはいると思うんですけど、めちゃくちゃっちゃめちゃくちゃなんですよね。で、時間がないのとか、さっき粉をこぼしたこととか、めちゃくちゃなこととかに対しても、どんどんふつふつなってきてですね。そのコーヒーを入れている途中に、その向こう側にテレビがあるんですけど、息子は今ポケモンが大好きで、常にテレビではポケモンを流しているんですけど、そのコーヒーを入れているとき、要は熱いケトルを持ちながら、コーヒーを入れながら、ポケモンを見ながらやってるんですよね。なんで、目線がコーヒーに行ったり、ポケモンに行ったりしながら、言ったら熱湯が入ったものを持ってるんで、危ないなぁと思いながら、みたいな状況で、で、僕も時間がないこととか、粉こぼしたこととか、多分もうちょっとずつ、なんですかね、イライラみたいなのが溜まってて、手伝ってくれている息子に、もうポケモン見るんやったらあっちで見てきてって、言ったんですよね。で、ちょっとシュンとして、じゃあいいみたいな感じで、コーヒーのお手伝いから離れてですね、 で、まあ終盤は僕は自分で一人でコーヒーを入れたんですけど、で、まあもう保育園の時間が迫ってたんで、まあ息子を保育園に送って行ってバイバイして、車に戻ってめちゃくちゃ後悔するんですよ。なんで俺あんなこと言ったんやろっていう。なんかその瞬間難しくて、やっぱでも、一歩引いてというか時間を置けば、なんか あのおーちゃんあーちゃんってそのお父さんお母さんのことを息子はおーちゃんあーちゃんって呼ぶんですけど、あーちゃんのコーヒーを入れて、僕が入れたんだよっていいとこを見せたい褒められたいみたいなのめっちゃわかるし、単純に僕はまあコーヒー入れているのを息子と一緒にできるのは、まあ一個のこう息子にとっても僕にとっても楽しい遊びというか共同作業というかいい思い出にもなるしみたいな、いろんなめっちゃいい面があるのに、なんか自分のちょっとした溜まってきたイライラとかでそれをもう無下にしちゃうというか、うわもうでもう保育園に送って行ってバイバイした後家に戻ってずっともう早く会いたいと思って、早くさっきのコーヒーのことを謝りたいと思いながらですね過ごしていたんですけど、でそれはまた違う日なんですけど、別の日にも、あ最近伊勢島に旅行行っていて、その旅行から帰ってきた日ですねに、まあ一緒に息子とお風呂入ってて、で最近はもう暑いんで浴槽にお湯を溜めてないんですね、溜めてないんですけど、なんていうかな、3分の1ぐらい、まあ、常温の水というかちょっと冷たい水を張って、息子はなんか水遊びっぽいことをしてるんですよ。水鉄砲に水入れてやったりとか、空のペットボトルをなんかいっぱい置いてあるんですけど、そこに水を入れたり移したりしながらとか、まあやってるんですよ。で、まあ僕はその間、まあ、髪の毛洗って頭洗っててやってて、息子は浴槽で水遊びしていてみたいな。で、僕が自分が洗い終わったら息子にこっち来て洗うよみたいな、なるんですけど、なかなかその水遊びをやめてくれないんですよね。で、まあもちろん1回目2回目はもう早くこっち来てとか、あと1回したらもうじゃあ次は洗うでなとか言うんですけど、なかなか聞いてくれなくてですね、まあ5、6回目になった時にもうって結構デカめの声で言っちゃって、なんかそれもなんて言うやろ、ダメですよね。なんていうかな、絶対もっとやりようはあるんですよ。例えばじゃあこれもうあと1回で終わってお風呂入ったら、じゃあちょっとだけやけどジュース、リンゴのジュース好きやから飲もうかとか、まあなんでもなんていうかな、導く術はあるはずやのに、ただの大声っていう一番もう愚策一番やっちゃいけないというか、一番なんやろ、お手軽やけど良くないやつを選んじゃうというか、まあまたやってしもたと思って、でまあ昨日のお風呂ではその反省が一応生きたんで、だいぶ見守っていたし水遊び、あじゃああとこれをこうしてみたら終わろっかとか言ったら、割となんていうかな、早くやめてこっち来てよっていうお願いをし続けるよりは、あこれめっちゃすごいやん、楽しいやん、こんなもんやってみてよ、でそれ成功したらこっちおいでなみたいなでやると、意外ということを聞いてくれたりとかするなっていうのもあるんですけど、まあでもその大声で言うことを聞かせようとするっていう最悪な策を取ってしまったなっていうのもあったりとか、なんか、毎日接していると、めっちゃ可愛いんですけどね、まあ、僕がキャパがちっちゃくてメンタル強くなくて、そういう父親やからっていうのがあ、まあ、僕のせいなんですけど、いろいろあるなって、まあ、思って過ごしているんですけど、そんな中ですね、僕が住んでいる三重県の、まあ、ちっちゃい町なんですけど、そこに図書館があって地域ので、定期的に息子と、まあ、絵本を借りに行ったりとか、僕も読みたい小説借りたりとかしているんですけど、むっちゃんが 子供への眼差しっていう、佐々木正美先生っていう精神科医の方が書いている、まあ、育児本でもないんですけど、こう精神科医から見た、なんていうかな、特にその人はこう精神がダメージを受けてしまった方であったり、そういった人を見ている中で、幼少期の体験とかが今のその精神の異常というか、今の辛い状態につながっているみたいなのを、まあ聞き込みであったり一定のデータであったりを元にして、子供ってこういう時期はまあこういう行動をしがちで、親は何て言うかな、子供たちのこれに対してこういうアプローチが有効ですよみたいなノウハウみたいなのが書かれているんではなくて、こういう構造的な問題を抱えているから、親としてはこういう心持ちでおった方が親にとっても子供にとってもいいんじゃないかなみたいな目線で結構書かれていて、まあ、僕は読んでいてすごいなんか、その本がノウハウを訴えかけてくるわけではないんですけど、自分がうわ俺できてないみたいな、でどんどんぐさぐさきてですね、まあでも、もう僕ら今言ったら当事者なんで結構むさぼるように読んでたんですけど、いくつか、なんていうかな、刺さった言葉をメモってるんですけど、どれから言おうかな。一つは、まあ、まさにさっきの僕のコーヒーを入れる時に言ってしまったこととか、お風呂で、まあ、早くやめてほしいのにみたいなところで通ずるかなと思うんですけど、子供っておおよそ、まあ、親の言うことは聞かないと、けど言うことは聞かないけど真似はめちゃくちゃするっていう、だからなんかこう言葉でこうしてって伝えられたことは無視したり言うこと聞かんかったりめっちゃ反発したりするけど、でもちっちゃい時からずっと一緒に生活して目の当たりにしてきた親の行動とか言動はめちゃくちゃ真似をするっていう、だから、まあ、この公式に当てはめると、親の言うことは聞かないけど真似はするんだよっていうことは、まあ僕のお願いは聞かんけど大声で言うことを聞かせようとする僕の行動は目の当たりにしていて、めちゃくちゃ良くないなと思って、なんか言うことは聞かないやから、やっても意味ないことを僕はやって、で逆に真似はするんやから、なんていうかな、有効だとして必要なやつを全然良くない玉で使ってしまっているというか、だからお願いは工夫して誘導に変えたりとか、まあ、共感して別の行動を提案したりとかってすればいいし、真似はするんやから行動言動は、言ったら子供にこうなってほしいなとかこういうことをしてほしくないなって思う人はそれをまさにしてはいけなくて、真似しちゃうから真逆言っちゃったなみたいなのをすごい痛感したんですけど、なんかこの親の言うことはおよそ聞かないけどもうずっと見てきたから真似はするんだよっていうところで、よく一個の例として挙げられていたのが、この先生がまあその小さい子の子育て中のまあ親御さんに対してまあ質問をすると、でそこでは、勉強ができる子になってほしいですか、まあスポーツとか趣味とかそういう特殊能力というかそういった子、そういったものが秀でた子になってほしいですか、それかまあ思いやりとか優しさを持った子になってほしいですかみたいな、まあその種類の質問をすると、大体がまあ一番最後の思いやりを持った子になってほしいですね、人に優しい子になってほしいですねって、多分前者の勉強もできる子になってほしいしスポーツでも活躍してほしいしみたいなのを思いながら、でもそれは隠しながら その答えをするっていう。勉強もできてほしいし、スポーツもできるようになってほしいけど、まあでもそれは言わんとこう。思いやりのある子になってほしいですね。人に優しい子になってほしいですね。せめて。みたいな感じで 言うんですけど、でまあその先生はまあそういう回答するやろなっていうのも、あくまで分かっていた上で、さらに次の質問をするんですよね。それが、じゃあその思いやりのある子になってほしい、人に優しい子になってほしいとあなたがもし考えているのであれば、そのためにしていることは何ですかっていうと、一切なんかないというか、なんか固まってしまう親が多いらしくて、だからまさになんですよね、その、なんか例えば人に優しくしてねって言うことは聞かん可能性のが高いけど、人に優しくしている親の姿は目の当たりにする、人に思いやりを持って行動している親の姿は目の当たりに して、それは真似する可能性を持つから、なんか、まあ、もし子供にこうなってほしい、こういう行動をしてほしい、こういう、なんていうんですかね、素質を持って、どんどんそれを伸ばしていってほしいと思うなら、まあ、言うんじゃなくて見せるしかないというか、でもそれってできている人なかなか、まあ、いないんじゃないかなと思っていて、難しいですよね、なんか子育て。まあ、答えないんで難しがるのもちょっと違う気もしてるんですけど、僕は。でもなんかそういうのを、文字として情報として自分に取り入れると、まあ、ちょっと反省できる。だから、まあ、僕はこの本を読んで、親の言うことはおよそ聞かないけど真似はするよって、まあ、これからは子供たちに接する中でその言葉を、まあ何ですか、脳内にの掲げながら接することは一応できるようになったんで、そしたらまあ大声で言うことを聞かせようとするとかは、まあ、ゼロになるかわかんないですけど減ると思うし、まあそういった意味で本を読んだ意味はあるなと思ってるんですけど、とかですね、もう一個僕の中で結構刺さったのが、 あと 2,3 個あるんですけど、まあ、よく過保護にすると子供が良くない育ち方をする、甘えん坊になったりとか、まあ、人の言うことを聞かないわがままな子になってしまったりするみたいな言説があるけど、その先生は、私はもう過保護にできる限りした方がいいと思ってますみたいなことを書いていて、で僕も結構そこは何ですかね、共感していてですね、なんかまあ先生、あの本に書いてあったような論理的な、答えとして持っていたわけではないんですけど、感覚としてなんか理性とかが出てくる年齢になってからそういった話はすればいいんじゃないのっていう、それまではもうできる限り言うことを聞いてあげといた方が子供にとってももちろん嬉しいし、親にとっても楽、そのこうしたいに対して、いやそれはこうだからこういうことは今はダメなんだよ、こういう時に後でしようねって言い続けたりするの親もすごいカロリーがいるしとか思ってたんですけど、なんかその先生的にはそもそも過保護と呼べる状態に、できている親なんてこのように存在しませんっていうのを書いていて、まあ一個一個言葉の定義も親切に書かれていたんで分かりやすかったんですけど、まず過保護とは何かで、そのためには過保護とよく似た言葉というしてあげられる過干渉の違いについて考えましょうみたいな。で、過干渉っていうのは子供に求められていないことまでこちらからまあすること、で過保護っていうのは子供に求められていることをまあ全て飲んであげている状態で、まあ過保護はまあ過ぎている保護なんで、まあ過保護の下というかで、保護っていうのはまあ子供の言うことを聞きながら、まあ、子供の安全とかまあそういうのは守ってあげているというか、で過保護っていう ああ、違う。まず、その過干渉は、まあ、やっぱ良くない。すごい、過干渉での、まあ、子供生活を経てきた、まあ、その精神科医に、まあ、大人になってから来てくれている人になかなかこう、なんていうんですかね、過干渉によって作り上げられた精神的土台があまり良くないものであったみたいなのが、まあ、その先生は書いていて、でも過保護っていうのは、なんていうかな、結局成り立ってないというか、なんて言えばいいんや。過保護にできる限りしようとするぐらいじゃないと、子供の、やっていることを、子供の求めていることを、こちらが飲んでいてあげれる状態ができて、まずいないし、子供はやっぱ求めたことを、親がしてくれたこと、例えば抱っこしてほしいっていう時に抱っこしてくれたりだとか、お水が飲みたいっていう時に水をすぐ持ってきてくれたりだとか、まあ、転んで足が痛いって言ったらすぐ手当てをしてくれたりだとか、まあ、自分が困った時とか、こういうことをしてほしいっていう時に、親がそれを受け入れてくれたっていうことが、その経験が、まあ、人の信頼感につながったり、なんていうかな、初めてその自分が必要なことを満たされて初めて、お願いも逆に聞けるようになっていくみたいな。だから、過保護すぎるぐらい子供の欲求に対して応えてあげれていないと、逆に子供は何ですか、全部に対して普段からこれしたいダメ、これしたいダメって言われ続けていると、なんかしつけているようにも見えるけど、結果人の言うことが聞けない子になっていく。それは自分の欲求が全然満たされていないから。まあでも、まあそれはそうやなっていうめちゃくちゃ思うんですよね。自分が反対の立場でこういうことしたいなダメ、こういうことしてみたいなダメって全部押さえつけられた後に、向こうからこれしてって言われたら、なんかこっちの言うこと聞いてないのに、なんでそっちからだけ言ってくんのって思っちゃうと思うし、だから、なんか親ってやっぱ子供にお願いする立場というか、しつける側というか、こっちから発信して子供を、まあ、動かしたり言うこと聞かせたりする、なんていうかな、立場構造にあると思うんですけど、逆にまあやっぱ飲んであげることで、それもいい関係になるというか、まあそうなんやろなっていう。だから、まあ僕はその過保護である状態なんてそもそもありえないんだから、できる限り子供の要求に対して飲んであげることがまず必要なんですよっていう先生の、まあなんていうかな、目的とはちょっと違ったんですけど、でもできる限り子供たちの要求は、まあ飲んであげよう、否定しないでおこうとは思ってたんで、もっとこの方向で進んでいいんやなっていうのは、その本を読んで実感できたところではあるんですけど。まあでも、別に、まあ難しいですよね。その、例えば、本当に全部の欲求満たされて、どんどん傲慢になっていって、傍若無人わがままみたいになっていく子もおるやろうし、でも先生の言う通り、なんか、まあ、自分の欲求が満たされたからこそ人のお願い聞けたりとか、どんどんそういった子になっていく子もあるやろうし、まあ難しいんですけど、まあそんな思ったっすね。あとやっぱ2つあって、まあ1個は育児を楽しめない親の子供になったその子はもう最悪でしかないみたいなのが書かれていて、まさにそうやんなって思ってて、なんか僕その浅井亮の生殖期っていう小説を読んで、その中の言葉で刺さった言葉があってですね、それともリンクしたんですけど、その人生にとって重要なことほど自分では選べないんだよねっていう主人公の言葉があるんですけど、まあ、まさにその自分の親とか生まれる家とかって人生にめちゃくちゃ影響すると思ってるんですよね。で僕は実際 なんていうかな、別に恨んでるとかそんなを責めようと思う気持ちは一切ないんですけど、事実として結果としてまあすごい影響したとは思ってるんですよ、自分の生い立ちが、うん、でそれがいいものだとも思ってないんですけど、よくない生い立ちっていうとあれやけど、まあへんてこな生い立ちが僕の人格と僕の、まあ、今の状態にそれのせいとかじゃなくて影響しているのは間違いないなと思っていて、でもまさに例えばその子供、育児を楽しめないっていうこと、まあ例えば子育て、子供との接する時間が苦痛な人ももちろんおると思うし、でもそういった人の子供に生まれてしまうのはその子供が選んだわけじゃないし、うん、でも親は一定選んではいると思うんですよ。まあもちろん、構造的に苦しい状況に、自分の意思だけじゃなく入り込んでしまっていってっていう人もおるかもしれないですけど、基本的にはまあパートナーと結婚して子供を作って、まあ産むという選択をまあしてですね、っていう中で、難しいですね。これなんて言えばいいやろ。まあ要は育児を楽しんでいたらそれが子供に伝わるし、逆もそうですよっていうことをまあ伝えたいのかなとは思うんですけど、まあそれとかもめっちゃ刺さりますね。だから僕は息子との接する時間の中で、うわあんな言い方良くなかったなとか、まあそれ、自分に、うわ俺は至らんとこばっかりなって思う気持ちもあるんですけど、基本的にはほとんど楽しいんですよ。可愛いし楽しいし、昨日も夜ご飯の後なんか家でおもちゃのリングでなんかバスケしようって言ってきて、なんかシュート見せてくれたり、まあ下の子もそれを真似してシュートしたりとか、すごい楽しくて幸せを感じる時間でもあるんですけど、まあだから楽しんでいきたいし、それは自分のためだけじゃなくて楽しんでいくことがその姿をまあ言ったら目の当たりにし続けてしまう子供たちにとってもいい影響になるんじゃないかとも思うし、とかあとはですね、もう一個はその本の中でいいなと思ったのが、いいなというか自分にとって刺さるなと思ったのが、まあ、子供が幼い時ほど母親の直接的役割が大きくなって、父親の役割は妻である母親に対しては直接的であっても子供に対しては間接的なものが多くなる、それが自然だと思いますっていうふうに書いてあったんですよ。で僕これ結構ずっと思っていることで、なんか僕は息子が生まれて育休を、まあ、割とすぐ取ってですね、合計1年半ぐらい取ってたんですけど、まあ、その中でまあ出産が大変やったこととか、まあ自分は出産も、まあ妊娠期間も経験してないっていうところがあるので、何ですかね、まあできる限り自分のやれることはやろう。まあ例えば家事とか、で、うんち変えるとか、なんかそういう自分でもできることはやりたいなと思って、まあ今も接しているんですけど、やっぱりできないことも多くて、例えば、まあその息子も下の子も、看護、そのミルクじゃなくて母乳やったんで、まあ、僕は母乳あげることはできへんし、寝かしつけの時も特に息子はそのむっちゃんじゃないと全然寝なくてですね、僕が寝かしつけてあげたいな、それが、まあ、自分がやりたいし、ちょっとでもむっちゃん、そのやっぱ子供が小さいと全然寝れなかったりするんで、のためにって思っても、まあ、子供側からしたらいやお前の抱っこで寝たくないねんっていうことで、だからなんかこっちのやりたい気持ちと向こうの要求が合ってないというか、だから何ですかね、やりたい気持ちがあってもできることは限定的みたいなのはすごい感じていて、だからなんかまあ下の子は割と僕でも寝てってくれたりはするんですけど、やっぱり、僕のモチベーションとはまず関係ないところで、むっちゃんとの時間が多くなったりだとか、 むっちゃんの方のやらないといけないことが多くなっているというか、そういうのも感じるし、で今息子は、上の息子は4歳になってきて、なんていうんですかね、遊び方もどんどん激しくなって、走り回るし、ボール投げるし、ジャンプするしみたいなでなってきて、なんか僕の役割が結構そういう時に活躍できるようになってきたというか、うん、なんか本当にまさにこの言葉の通りで、子供が幼い時はその子供に対してというよりは、その、まあ、妻であるむっちゃんに対して、まあ、ちょっと寝る時間取ったらっていうので、あの息子を外に連れて散歩に行って1時間ぐらい、まあ、家を分ければ1時間寝れたりとか、もうその息子と一緒に寝といてって、でその間に洗濯して掃除したり料理したりはするからとか、なんか妻である母親に対しては直接的何かはできるんですけど、それ別に子供に対してはあんまりできないというか、うん、けど子供がまあ幼くなってきて、幼くなってきて、まあもう今年で5歳になるんですけどってなってくると、どんどん僕父親も直接的役割で何かできるようになってくるというか、うん、なんかそんなのすごい感じていて、だからなんていうんですかね、その切り替えも大事なんかなと思って、子供が小さいうちは、うーん、子供のためにももちろん大事やけど、お母さん、まあ妻のためにできること何があるかなって、それが自分にとって直接的役割としてできることやからと思いながら、なんかできること探して、でどんどん子供が大きくなっていけば、うん、子供たちに対して自分もできることが増えてくるし、まあ、逆にその、まあ、妻のことも大事なんですけど、そうじゃない、なんかスイッチ切り替えてみたいな、なんかそういう発想を持った方がいいんかなみたいな。でまあ僕らの場合は、まあ、勝手に僕が子供が小さいうちは、まあ、その育休を取って会社に一瞬戻って会社に辞めてるんで、なんか子供が小さいうちはもう自分にできることはとりあえず一緒にいることやっていうぐらいなら自分にもできるぞと思って会社辞めてるんですけど、でもまあ下の子はまだ1歳半ですけど、まあ上の子はどんどん今年5歳で大きくなってきて、自分の役割もなんかとりあえずこう一緒にいる時間をできる限り長く持つことだ、これが一番必要なんだっていうところから、まあ、ちょっとずつ変わってくるんかなって思ってる段階ではあって、なんかそんなことを考えてる。だから、うん、まあ別に子供に限らず夫婦でも人間関係でもそうやとは思うんですけど、状況とか環境とか立場とかってどんどん、うん、時間が経てば変わっていく中で、うん、今のまあ、特に僕は別に自分にできることが、うん、多くの人に何かのためになったりとか、みんなを笑顔にしたり、誰かのいろんな数多くの人の役に立ったりできる人間やと思ってないんで、とりあえず自分の手の届く、まずは、まあ、むっちゃんと子供たちに対して、うん、まあ、別にネガティブな意味じゃなく、自分程度の人間ができることはこれまではできる限り多くの時間を一緒に過ごすこと、常にまあ言ったら子供がいて、むっちゃんが母親としていて、なんか人の手が欲しいな、人の目が欲しいなっていう時に、あ、俺やるよっていう、俺俺よってできる状態にしておくことが、まあ一番よかいいんじゃないかと思ってそうしたし、これからそれが変わっていくかもと思うから、うん、まあその子供たちの年齢によっても必要なことって、必要なことはまあ常にあるんですけど、優先順位というか、うん、必要なことの順番が変わってくると思うから、なんか自分もこれからはどういう、役割で家族に対してやっていくのがいいのかなって常に考えてはいるんですけど、うん、まあ全然できてないんですけどね、息子に燃えてて切れてしまったりするし、まだまだ至らないとこだらけなんですけど、もうなんかまあ息子と接していて、まあ、今日の発言とか自分の行動を振り返ったりだとか、まあそういう今回読んだ子供への眼差しっていう本を読んだりとか、 まあ、外部の情報を摂取して自分と照らし合わせてみたいなところで、まあ、正解はないんですけど、工夫したり考えたりすることはやっぱやめたくないなって思っていて、まあなんていうんですかね、もちろん素晴らしい父親、かっこいい父親でになることが一番それはいいんでしょうけど、できると思ってないんで、せめてその態度だけちょっとでも良くしようとし続けている、それは自分のためと子供たちと妻のためである、その考えること、動くことはやめない自分でいるっていうことぐらいしかできないなと思いながら日々を過ごしているんですけど、そうっすね。まあこんな感じです。まあ、子育てしたらいろいろあるよなっていう話、まあ、別に子育てに限らず人間関係でね、夫婦でも彼氏彼女でも会社の同僚でも、まあ、上司部下でも社長と社員でもいろいろあると思うんですけど、まあいろいろありますよねっていう着地で今回終わりたいと思います。全然着地できてないですけど、なんかモヤモヤを吐き出す場所として勝手にこのコーヒー放送室を使っているところもあるんで、まあ、こんな話もたまにはすいませんお許しください。なんかゲストとかいるともうちょいなんか僕のこのモヤっとした部分、なんか形ないものをその人のなんていうんですかね、パンチによって形作られたりすると思うけど、なかなかねあれなんですけど、まあ、今回こんな感じで終わりたいと思います。長々とふわふわとすいませんでした。またお聞きいただけると嬉しいです。特にまあ子育てとかの話僕すごい興味を持ってるんで、なんかうちこんな感じやでとか、こういう時にこうしたらうまくいったよとか、で逆に私も子供にこういうこと言ってしまってすげえ反省したとか、なんかそんなんも聞けたら、ね、お互い傷の舐め合いしていくのが大事だと思うんで、なんかお便りでも DM なんかいただけたらなと思います。それではまたお聞きください。船尾和樹のコーヒー放送室でした。バイバーイ。